旧約聖書創世記50章15節から21節です。それではお読みいたします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのことをこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために、ための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでしょう、でした。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ここまでです。それでは、ミッチェル宣教師に試練と恵みというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。It is the grace of God to come together as a church family. We can be encouraged by one another. We can worship together.
この教会に家族が集まることは神様の恵みです。お互いに励まし合って一緒に礼拝をすることができます。
It is also a time where we can learn from the Bible and be equipped for ministry.
聖書を学んで、またミニストリーのために整えていただくことができます。
This is God's grace, and it's this concept of grace that I want to share with you this morning.
これは神様の恵みです。今日はこの恵みについて皆さんにお話をさせていただきます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, speak through the preaching of your word this morning.
天の父なる神様、どうぞ今朝のメッセージを通して神様ご自身が語ってください。
Changes from the inside out.
私たちを内側から変えてください。
We dedicate this time of worship and learning to you.
この礼拝の時間を御前にお捧げいたします。御言葉によって私たちを教えてください。そして導いてください。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。
Last time I shared about my parents' divorce and how God used this event to help me accept Jesus Christ as Lord and Savior.
前回のメッセージの時に私の両親の離婚について、またその出来事を通して私がイエス様を救い主として受け入れられるように神様が働いてくださったということをお話しいたしました。
Looking back, I believe God was using this trial to prepare the soil of my heart.
振り返ってみると、 神様が試練を通して私の心を整えてくださったのだというふうに思います。
I could clearly hear the gospel and respond in faith at the age of 16. This is God's grace.
私は16歳の時にはっきりと福音を聞き、また信仰を持つことができました。これはすべて神様の恵みです。
The Bible confirms this too. Let's think about the trials in Joseph's life.
聖書に書かれているヨセフの人生における試練、このことを考えてみましょう。
Joseph had similar experiences to me and my family.
ヨセフは私と似たような経験をしていました。
Joseph's parents, Jacob and Rachel, also had marital strife.
ヨセフの両親であるヤコブとラケルの結婚生活には問題がありました。
Rachel was unable to have children. However, his other wife, Leah, bore him many children.
ラケルには子供ができなかったんですけども、もう一人の妻であるレアにはたくさん子供ができました。
Yet we can still see God's grace.
しかしここでも私たちは神様の恵みを見ることができます。
It says in Genesis chapter 30, verses 22 through 24, Then God remembered Rachel. She became pregnant and gave birth to a son. She named him Joseph.
創世記の30章22節から24節に、神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言ったと書いてあります。
God was gracious to remember Rachel.
神様は恵み深くラケルを覚えてくださいました。
Growing up, Joseph's siblings resented him. Maybe he was the annoying little brother.
ヨセフが大きくなるにつれて、兄弟たちはヨセフに腹を立てました。もしかしたらヨセフは厄介な末っ子だったのかもしれません。
I know I was.My brother is 8 years older than me, and he got stuck babysitting me often.
私の場合もそうでした。私のお兄さんは私より8歳年上で、私の子守りをしていつも困り果てていました。
My most vivid memory was my brother putting me behind our couch and pushing the couch up against me, pinning me between the couch and the wall.
今でもはっきりと覚えてるんですけども、お兄さんが私をソファと壁の間に挟んで、私をぎゅっと押しつぶそうとしたことがありました。
Even worse for Joseph, his brothers threw him into a pit and then sold him into slavery, eventually leading Joseph to Egypt.
もっと悪いことがヨセフに起こりました。彼の兄弟はヨセフを穴に落として、エジプトへ奴隷として売ってしまったのです。
And maybe you're thinking, where is God's grace in this, Justin?
Justin, 神様の恵みはどこに行っちゃったの？と皆さんは思うかもしれません。
That was what I was thinking during my parents' divorce.
それは私が両親の離婚を目の前にして、昔の私が考えていたことと全く同じです。
Maybe you're wondering where God's grace is in your situation.
皆さんも今置かれている状況の中で、神様の恵みはどこに行ってしまったんだろうと感じることがあるかもしれません。
Life seems unstable.
人生は不安定に感じられるものです。
You're discouraged.
がっかりすることもあるでしょう。
Maybe you feel like you're in your own pit.
ヨセフのように穴に落っこってしまって、このままではどうしようもないというふうに感じている人たちもいるかもしれません。
Yet God was continually gracious to Joseph.
しかし神様はヨセフにいつも恵み深くいらっしゃいました。
Once Joseph arrived in Egypt, it says in Genesis chapter 39, verse 2, the Lord was with Joseph.
ヨセフがエジプトに着いたとき、この創世記の39章2節には、主がヨセフと共におられたと書かれています。
This is one thing we can never doubt.
これは疑うことのない事実です。
God will always be present with us.
神様はいつも私たちと共にいてくださいます。
Jesus reminds his disciples the same thing in Matthew chapter 28, verse 20. And surely I am with you always to the very end of the age.
マタイの福音書の28章20節にも書かれておりますけれども、イエス様が弟子たちにこう話したと書かれています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
God's grace may not always result in prosperity that we can see and touch.
神様の恵みというのは、いつも私たちの目に見えるような形での幸運とか成功というものではありません。
Sometimes it's the simple truth that He loves us and that He's here with us.
神様が私たちを愛して、いつも私たちのそばにいてくださる、そのことが神様からの恵みなのです。
In Egypt, Joseph found himself in another trial.
エジプトでヨセフはさらなる試練に遭います。
Potiphar, one of Pharaoh's officials, hired Joseph as his right-hand man.Potiphar's wife set Joseph up to look as if he was trying to steal her for himself.
ポティファルというパロの役人がヨセフを彼の腹心、右腕として雇ったんですね。ところがポティファルの妻はヨセフが自分を奪おうとしているというふうに見せかけました。
She reported this lie to Potiphar, and this is how Potiphar responded.
彼女はポティファルに嘘をつきました。それに対してポティファルがどう対応したかということが、創世記の39章の20節に書いてあります。
Genesis 39:20 describes Joseph's master took him and put him in prison.
ヨセフの主人は彼を捕まえて、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。
So we sit and wonder again, where is God's grace?
ここでまた私たちは一体神様の恵みはどこなのというふうに考えさせられることになります。
What about you?
皆さんはいかがでしょうか?
Maybe it's sickness, an aging parent, a friend or a family member who has chosen not to befriend you, or maybe it's the everyday stress of life.
病気にかかったり、両親の介護や友達や家族に裏切られたり、日々の生活のストレス、このようなものがたくさんあって、神様の恵みはどこかというふうに聞きたくなる場面がたくさんあるかもしれません。
Yet know what the Bible says after Joseph is put in prison. But while Joseph was there in prison, the Lord was with him.
しかし、ヨセフが牢屋に入れられた時のことが聖書にはこう書いてあります。創世記の39章の20節21節に、しかしヨセフが牢屋に入っていた間、主はヨセフと共におられたと書かれてあります。
I remember nights as a teenager falling asleep to the sound of my mom or dad weeping in the other room because of their pain and hardship during their divorce.
私が10代だった頃に夜眠る時、よく母や父の泣いてる声を聞いたことを覚えています。それは、両親の日々の辛さ、またこの離婚に伴う痛みから来るものでした。
I too wondered where God's grace was.
それを聞きながら私も神様の恵みは一体どこにあるんだろうというふうに考えていました。
Yet when I was 16 years old, I finally had an answer.
でも16歳になった時についに私はその答えを見つけました。
He was using this trial to shape in me a desire for Jesus.
神様はこの試練を通して私がイエス様を追い求めるようにしてくださったんです。
I wanted to grow in relationship with Jesus, and I couldn't stop reading God's word.
イエス様との関係を強くしたいというふうに思って聖書を一生懸命読みました。
Instead of laying up at night wondering where God was, I was reading God's word and being reminded of God's presence in my trial.
ベッドの中で神様はどこにいるんだろうとぼんやり考える そのような代わりに聖書を一生懸命読んでいました。そして試練の時にそばにいてくださる神様のことをいつも思い出していました。
And it wasn't until I started my own family with Lindsay that I could clearly see what God was doing in my life as a teenager.
この10代の経験を通して神様が私に何を伝えてくださったのか、はっきり実感することができたのは、Lindsay と結婚して家庭生活を始めた時でした。
He was gracious to have me go through this trial so I wouldn't make the same mistakes in my own family.
恵み深い神様は私にあの時の試練を経験させることで自分の家庭を作るとき同じ間違いを犯さないようにしてくださっていたのです。
But an important reminder, it's not always perfect.
しかしこの全てのことを完璧にすることはできませんでした。
It helped me want to chart a new course for my life, a life that would be centered around Jesus.
しかしはっきりしていることは、その時の試練を通して私自身はイエス様を中心にして新しい人生を歩まなければいけないというふうに思わされたことでした。
Much happened in Joseph's life after that point. He was eventually released from prison, once again appointed to a position of influence in Egypt, and reconciled to his siblings.
ヨセフの人生には試練の後にいろいろ出来事がありました。まず牢屋から解放されました。そしてエジプトの有力者となりました。そしてあの兄弟たちとも和解することができました。
His siblings were so ashamed of their past actions, they were embarrassed to even stand before Joseph. Yet meditate on what Joseph says to them in response to their shame in Genesis chapter 50 verse 20.
兄弟たちは過去の自分たちの行動を恥ずかしく思ってヨセフの前に立っていることもできませんでした。しかし自分たちを恥じる兄弟に対してヨセフはこのように言いました。
You intended to harm me, but God intended it for good.
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。
So we can praise God for allowing trials.
それで私たちは試練にあっても神様を賛美することができます。
God is gracious. He will be faithful in using trials to shape us.
神様は恵み深いお方です。試練を通して私たちの人格を形作ってくださいます。
What about you?
皆さんいかがでしょうか?
I shared last time that there's hope in knowing that Jesus is victorious over sin and death.
前回私はイエス様の罪と死からの勝利を知っているから私たちは希望を持つことができるということを皆さんにお話ししました。
He has made his gift of salvation available to all people.
神様は罪からの救いというプレゼントを誰でも受け取れるようにしてくださったんです。
We came to Japan to share this truth.
私たち家族はこの事実を皆さんにシェアするために日本に来ました。
Maybe he is using a trial in your life to help you see the hope that is in the gospel.
皆さんの人生の試練を通して神様は福音の中にある希望をそれを私たちに見せてくださっているのかもしれません。
Maybe you're a Christian and you've lost focus. Maybe you need a reset.
皆さんの中にはクリスチャンなんだけども心の中がいつもモヤモヤしていたり心の中のリセットが必要だというような思っておられる方がおられるかもしれません。
Sometimes my iPhone needs a reset. It gets stuck on an app or it might need an update.
私の iPhone も時々リセットが必要です。アプリが起動しないということもあったり、アップデートが必要だったりもします。それでも、それが私の iPhone であることには変わりがありません。また、まだまだ随分役に立ってくれることには間違いがありません。
Christian, Maybe you need a reset.
クリスチャンの皆さん、今あなたはリセットを必要としているかもしれません。
We just celebrated the incredible truth of Jesus' resurrection last week.
私たちは先週イエス様の復活という驚くべき事実をお祝いすることができました。
Let's dwell on these truths.
この復活の事実ということを私たちの心の中にしっかりと刻みましょう。
May we be faithful to share the hope that we have with others around us.
そしてこのしっかりとした信仰を持って周りの人たちに神様からいただいた希望についてはっきりと明かししていきましょう。
This is God's grace.
これは神様のお恵みです。
Let's rest in it fully.
神様にすべてお委ねしましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, your grace is evident as seen in your word this morning.
天の父なる神様、今朝もあなたの御言葉によって神様の恵みをはっきりと示してくださってありがとうございます。
May we leave today with a deeper understanding of your grace.
私たちが神様の恵みの素晴らしさ、これをより深く理解し、自分の置かれた場所へと出ていくことができますように。
May it change our hearts and how we live in the days ahead.
どうぞ私たちの心とこれからの生き方をあなたの恵みによって変えていってください。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。